チーム88レディオ。
八谷先生こんにちは。
こんにちは、宮坂さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。前回は甲状腺の機能について教えていただきました、はい、本日は甲状腺の病気、どのようなものがあるんでしょうか。
はい、甲状腺の病気の種類としては大きく分けますと3種類あります。
3種類。
甲状腺ホルモンの分泌に異常をきたす病気です。ホルモン分泌異常は分泌が亢進する場合と低下する場合の2つに分かれます。そして3つ目は甲状腺内にできた腫瘍です、
はい、
ホルモン分泌異常についてご説明いたします、はい、まずは甲状腺機能亢進症、甲状腺ホルモンの分泌が多くなっている状態ですね、
はい、
分泌量が体内で増えますと必要以上に働きが活発になり全身の代謝が高まります、
はい、
代表的な病名としてはバセドウ病と呼ばれております。
あ、バセドウ病は名前は聞いたことありますね、
はい、
どんな症状が現れますか。
落ち着きがなくなり疲れやすく体がだるくなります。そして汗をかくようになり暑がりになってしまいます。脈拍数が100以上になり動悸がして手足に力が入らず指先が震えたり息切れがしたりします。食欲が旺盛になりよく食べるのに空腹を覚え喉が渇きイライラして眠れなくなってしまいます。さらには髪の毛が抜けたり爪の先が白くなったり排便の回数が増えて下痢症状が出たり体のかゆみや微熱が続いたりする症状も見られます。眼球が大きくなって目つきが鋭くなり症状が重くなると飛び出してくることもあります。
そうなんですね。体が興奮している状態が続くということなんですかね。
そうですね。約30秒にわたってずっとこう症状を書きましたけども、いろいろと症状出てきますよね。
そうですね、こんなにある、
全身の代謝、そうなんです、ホルモン一つでこんなにも体への反応が一気に出てくるもんなんですね。
なるほど。
続いて甲状腺機能低下症です、
はい、
今度は逆に甲状腺ホルモンの分泌が少なくなっている状態です、
はい、
低下症の代表は橋本病と呼ばれております、
はい、
心身の働き全体が低下する症状が出現してきます。疲れやすさやだるさは同じですが汗をかかなくなり寒がりになります。加えて脈拍数が少なくなり動作が鈍くなり筋力が低下します。食欲も低下しあまり食べてないのに体重が増加し気力がなくなります。物忘れすることが多くなって髪の毛が抜けるのは同じですが便秘がちになり皮膚がカサカサに乾燥して青白くなりむくみが全身に現れまぶたや唇、口の中の粘膜がむくむくと顔全体がそして腫れぼったくなってしまいます。そして眠気を覚えて声が枯れてきたりもしてしまいます。
あ、もう反対の症状が出てくるんですね、はい、こんな甲状腺ホルモンが低下するだけでこんなに症状が現れるんですね。
そうですね。
ホルモンの働きって本当すごいですよね。
本当すごいと思います、病院を受診した際によく今日はどうしましたかとか、手相書くとかあると思うんですけども、おそらくこれ全部書かれる方いらっしゃらないと思うんですよね。最近だるいとか、
はい、
疲れやすいとかそういったところからこの病気を絞ってもしかしたらこれかもってことで検査持ってきたりするのも、はい、まあ、医師のテクニックの一つかなと思うんですね。
なるほど。
で、まあ、ホルモン一つでこんなにも、症状が出てき、変わってきますので、
ま
あ、神様が作ってくれた我々の体は本当によくできてるなと日々思います。
本当ですね。
3つ目、最後に甲状腺できる病気、最後は甲状腺の腫瘍です。首の主張、首が腫れてるということで受診される機会が多いのが特徴です、
はい、
甲状腺に腫瘍ができた場合その約9割は良性の腫瘍、 で、がんを併発していなければ手術する必要なく、多くは経過を観察していくことが中心になります、
はい、
その1割悪性腫瘍の合併している場合はがんも含まれるんですけども、まあ、他の臓器のがんと比べて進行が穏やかですので、まあ経過観察することもあれば治療すれば、完治するということもありますね。
そうなんですね、
はい、
甲状腺は首にあるので、まあ、私たちも目とか触れやすいところにもありますし、
は
い、
そうですね、
でこのしこりや腫れで異常に気がつくっていうわけですかね、
はい、
うん、
まあ、朝必ず皆さん顔洗ったり歯磨いたり、
はい、
髪の毛セットしたりしますよね、
ええ、
で洗面所って必ず鏡ありますよね。
ありますね。
ないところあんま
そうです、
ね、ないですよね。おそらくね、
1日に1回以上は
鏡はもう絶対見ますからね、ですので、まあ、首とかもね、
うん、
絶対見るじゃないですか、
はい、
そうした時にあれっていうんで気づかれることも多いみたいなんですよね、
はい、
はい、続きまして治療をご説明いたします。甲状腺機能亢進症や低下症は薬物療法が基本になってきます。甲進症ではホルモンからの分泌が過剰になってますので、分泌を抑える薬を服用いたします。一方低下症では甲状腺ホルモンをお薬で補充します。甲状腺腫瘍ですが、悪性腫瘍の代表は甲状腺の乳頭がんです。甲状腺がんの約9割がこのタイプですので、まあ、比較的予後がいいと言われておりますので、
はい、
適切な治療アドバイスを受けるのが大切です、
はい、良くならないで悩んでいるその症状というのは、実はホルモンの異常、甲状腺の異常かもしれないということですよね。
そうですね、
うん、
先ほど亢進症低下症、
はい、
いろんな症状伝えましたよね、
はい、
ですので、まあ、いろんな症状が現れるんですよ。
うん、
はい、まあ、あとは具体的に首が腫れてる、なんかゴリゴリしたものが触れるとか、あとはまあなんかおかしいなと思った時は採血すればですね、甲状腺ホルモンの値が正常なのか、
はい、
低いのか高いのかとかも分かりますし、
はい、
まあ、実際超音波を当てさせていただければ体の表面に近い臓器ですから、うん、すぐわかるんですね。
あ、そっか、ちょっとでもおかしいなと思ったら、
はい、
やはり受診していただいて、
はい、
検査していただくとすぐわかる。
そうですね、
うん、
検診でもですね、あの職場検診とか、
はい、
まあ、人間ドックでも甲状腺ホルモン結構測ったりしたりするところもありますので、まあ、ちょっとでも異常値とか、まあ、要検査みたいのがなったら、まあ、病院受診していただくのがいいかなと思いますね。
はい、本日は八谷病院八谷博之先生に甲状腺の病気についてお話をお聞きしました。